六、近松貫禄の妻。主君、浅野匠守を亡くした赤穂藩には、約300人の藩士がいましたが、実際に討ち入りに加わったのは46人。寺坂吉右衛門を含めて47人という説もある。とじ。46人ですから、250人余りの旧赤穂藩士、老子は行動を別にしました。その中には、大石蔵之介と意見が合わずに対立し、赤穂から立ち去った家老の大野黒兵衛、仇討ちの急進派でありながら、途中で名役から脱退した槍の使い手として有名な高田郡兵衛、蔵之介の親戚でありながら、討ち入りの5ヶ月前に姿を消した組頭の奥野将監などが知られています。彼らは、歌舞伎、映画、ドラマ、書物の中で、卑怯者、不忠義者と非難を受け、本人の弁解が許されないまま今日までその名前を残していますし、討ち入りに加わらなかったにもかかわらず、茅野三平の名前もまた伝えられています。良くも悪くも、歴史の1ページに名前を残している人々がいる反面、300年の長い年月は、数多くの事件関係者を忘れさせてしまったのも事実です。その一つの例として、箕面にゆかりのある一人の女性を紹介します。茅野村に赤穂浪士の妻になった女性がいたことは、皆さんご存知でしょうか。元禄の頃には、茅野村の多くの人々が、三平と同じようにこの女性のことを知っていたことでしょう。しかし三平が郷土の誇りとして今日まで検証されてきたことに反して、赤穂浪士の妻であった一人の女性の存在は長い年月の間に忘れ去られてしまっていたようで、これまでの間何も伝えられていませんでした。ところが平成6年1994年のある日に、滋賀県野洲郡中津町から赤穂浪士四十七士の一人である近松貫禄の子孫であるというご夫婦が郷土資料館に来館されました。箕面に来られた理由をお聞きしたところ、近松家に伝わる古文書の中に、貫禄が討ち入り前に病弱の妻を摂津の国茅野村に返したという文書が残されているので、茅野のどこかにその墓があるはずで、その墓を探しに来られたということでした。茅野の藤井家から貫禄に嫁いでいたことが分かっていましたが、名前が不明でしたので、結局その墓を探し出すことはできませんでした。この女性の存在が判明したことにより、さらに重要な事実が浮かび上がってきました。写真、近松貫禄直筆の手紙の一部。写真終わり。8月1日に NHK テレビの大河ドラマ「元禄繚乱」で三平の切腹の場面が放映されるとともに、終わりの元禄紀行で三平が切腹した長屋門が紹介されたことにより、茅野三平記念館乾泉亭には近隣遠方を問わず、連日多くの歴史ファンの方が訪れました。特に土曜日、日曜日には見学者が100人を超える日がたびたびあり、改めて赤穂浪士の人気やマスコミの影響力に驚いています。